ということでね、まあ、あの連休とかねいろいろ言ってますけれども、
3連休が2回あるというね。
みんなどうされてるんでしょう、
何してるんでしょうね。
おあんまりこうパターンがなくてね、いや休みの日のどう過ごすかっていう、
まあ、今回は敬老の日だったりとか、お彼岸だったりとか、まあ、そういうなんか、
行事ごと、
ね、行事ごとありそうですけどね。
あんまりね敬老の日って特に何もやってないですし、
うん、
ね彼岸も、うん、まあまあ墓参りも行かなあかんのかなと思いながら、この間ボンで行ったとこですからね。
そうですね、
そんなそんな気も乗らんというか先月の話ですから、
ついこの間
だからあんまりこ
う何しようかなっていうことですね。
だからいや なんかねあんまりやることが、まあでもそれはいけないんですよ。やっぱりこう積極的に情報発信してね、どんどんこう提案していかないといけないんです、家族に対してね。
チェリーさんからね、
そうそう、僕からここはどうだ、あれはどうだって言ってね、この間もだからもうどこ行こうかなって言ってね、どうしようかなと思ったんですけども、これといってね、まあ思い浮かぶところもまあないんやけど、
気が乗らないわけじゃないですよね。だからね、
気は乗ってんねん。どっか休みやからどっか行こうでさ、雨が続いたでしょ、今月ね、上旬中旬にかけて、だから、まあ、晴れたしね、どっか行こうかなと思うんですけれども、なかなかねこのパッとこうあここっていう思いつかないんでね、でまあじゃあ牡牛高原行きましょうかって話。
牡牛高原ですか。
でも君の町側から道がねその時まだ通れやんちゅうことやった、倒木があってね、ほんなら有田川町側から行ってみましょうと、
行けるかなと。
そうそうそう、もう初めて通る道や、有田川町側の道
な
んか。
どっちの道がどうなんでしたっけ。
普通は君の町側から行くと思うんですよ、和歌山市から行く時はね。海南のインターの横からぐーっとまっすぐ上がっていってね。
そうですね、
大中バス あの本社の横通ってね、でぐーっと行くと思うんですけどね、でまあその道がまあ先週通れやんかったんでね、まあ、有田川町側からっていうことでね。で私そういうとひそかな楽しみが実はありまして、
はい、
私スーパーが好きなんですよ。
好きですよね、
もう根っからスーパーが好きなんです
だって働いたことがあるぐらいスーパーが好きですか。
やっぱり2年ほど働いてましたんでね、もうちょっと働いてたのかな、だからすごくこのどうなってるのかなスーパーはっていう、今スーパーは何を売ってるんだ、
スーパーに対する興味がものすごい、
スーパーに対、だから今売り場はどうなってんだっていうねエンドはどうなってんだ、エンドって知ってますか。
エンドって何ですか。
エンドっていうのはね、まず定番っていうのがあるんですよ、
うん、
普通の棚ね、商品が並んでる棚、で棚の端と端、これエンドって言うんですよ、
エンドって言うんですか。
エンド、
端と端じゃなくて、
そう
エンドって言うんですか。
でエンドに特売商品とかが、売り出し商品が置いてある。で定番に定番商品が置いてるんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよね、
確かに確かに、特売とか今月のおすすめ品とかはエンドになってますね。
エンドになってるでしょ。
あそうだ。
でそれをエンドをきれいに積むっていうのがね、
うん、
スーパーの一人前、まず入り口なんですよ。
へ、
定番の品出しは誰でもできるんです、入れるだけやから、これも先入れ先出しって言いますけどね、後ろから順番に入れていく、賞味期限のね、基本的なことですわ、でもエンドっていうのはね難しい。エンドを組むってね、この何フェース取ってね、この商品、フェース、その一列でフェースなんですよ。
1フェースなんです
か。そうそうそう、だから例えば、ポテトチップスのね、薄塩味をじゃあ3フェース、ね、取って、で、じゃあ、コンソメとなんとかを1フェースずつ展開しましょうと、そしたらこう綺麗に見えるようにみたいな、そう組んでいく。
あなるほどね。
じゃあそれに関連して関連商品でこっちにあったこのコーラもとサイダーもここで売りましょう、
一緒に置いたら売れ
そうだな。そういう、そのそういうエンド展開っていうのはね、
エンド展開、
エンド展開、
かっこいい、
ありがとうございますっていうことはまあ別にいいんですけどもっていうのも含めてね、スーパーが好きなんだ。
そうそう、スーパーが好きなんだ。
まあ牡牛高原に行くっていうことで、まあ家族でじゃあ決めて、まあ牡牛高原はどんなとこも分かってますから、そんな別にワクワクすることもまあないじゃないですか。
どんなところかっていうのはね、
もう芝生が、芝生ススキがあって、
そろそろススキがいい頃になりそうだなみたいな。
で僕としては一番楽しみだったんが、手前に有田川町側から行くんやったら、手前に A コープ金谷ってあるんですよ。JA がやってるスーパーね、
A コープさん、
金谷店、A コープ金谷に行ってみたいなと思ってたんですよ。
そうなんですか、いやスーパー大好きですからね。
そうスーパー大好きなんで、声変えてきましたけど
スーパー大好き
地場のスーパーに行きたいんですよ。
わかります、なんかわかります、
いわゆるチェーン、一般的なチェーン店のスーパーもまあいいんですけど、
好きだけど、
できたら、
その町のそのスーパーはどうなってるのか。
そう
わかる、なんかわかる。
もっと言うと、そういうとこで僕は惣菜を食べたい。
お惣菜、
はい、で持ってると寿司を食べたいんです、
大好きだからね。
そうなんです。いやでも寿司こそね、そのお店で作ってるパターンが多いんで、まあって言いながら、まあ寿司飯は仕入れてたりするんですけども、まあでも
暑いな、なんか、
田舎に行けば行くほどね、その巻き寿司とかいなり寿司の手作り率は上がるんですよ、
ああ で、おばちゃんが作ってくれてるあの味みたいなね、
そうなんです
よ、優しい感じの。
そうで、あるいは自分のところで作ったなくても、うん、その近所の店のやつを仕入れて売ってたりとかっていうパターンもあるんですよ、うんですね、うんうんうん、だからその地場のスーパーに行けっていう、ね、
とにかくね、
うん、今年はこれをテーマにいきたいと思います。参りましょう、せーの、
らしくあれ。
お家でもパソコン自由に使いこなしませんか？和歌山放送カルチャーセンターの初心者のためのパソコン教室、ただいま受講生募集中。40代50代はもちろん、60歳からでもパソコンを使いこなせるようになりますよ。パソコンの基礎の基礎から、わからないところは何度でも丁寧に指導します。時間は金曜日の午前10時からと午後1時半から。詳しくはファームシティ西館3階、和歌山放送カルチャーセンター、電話 073-456-2255 まで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、
よっしゃ、
はい、はい、いや、僕は反省しました、オープニング喋って。
え、なんで
今日自信ないなっていう日は声が大きくなるんです。
なんかこう虚勢を張るじゃない
けど、そうそうそう、とにかく声大きくて雰囲気で押していこうっていう、
押せばいける。
今のパソコン教室の CM 聞きながら思ったんですよ。ふと振り返って、
振り返って、
ただ声でかくしただけのオープニングやったなと思って反省して。
スーパーの話は、非常に興味深かった
ですよ。いや、だからなんてことない、卵詰めるって話をしてるだけやから、
うん、卵詰めるで、
そうそう、ただ声を大きくして盛り上げてるだけやなって。
いや、面白かったですよ、
ごめんなさいね、はい、ということでこのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。さあ今週は、
そう、今週は、はい、あ、そうそう、そのね、焼き鳥の話で思い出したんですけれど、
はい、焼き鳥って言います？和歌山の人、焼き鳥って言いません？
あ、焼き鳥、そうかも。
僕ね、和歌山、うん、放送で働くようになって、焼き鳥とお店っていうね、うん、お店でしょ、
うん、うん、お店
でもね、お店とか焼き鳥っていい、いい言い方やなと思って、うん、実践してるんですよ。
本当ですよね、なんかホッとする
というか、なんか焼き鳥って言うたら焼き鳥って感じするな、焼き鳥って感じする、
う
ん、
焼き鳥、焼き鳥やな
って。僕は体の中に染みついてない焼き鳥なんですけども、うん、焼き鳥で、うん、やってます
やってますか、
なら、まあ、どうでもいいんですけど、はい、
そういうとこ皆さんもね、うん、
その焼き鳥
チェックして、そう、焼き鳥、
うん、
あのね、鹿島高校、
おう、鹿島、あ、鹿島屋、
鹿島屋さんの、
はいはいはい、
あそこで、あの、うん、梅
タレ、
梅酢のね、
ええ、
タレで焼き鳥を出して、
そうそう、
時々あの出店とかされて
るじゃない
ですか。やってますよね、うん、それこそ地元の産直のお店でフェアがあるって時に行ってやったりとか、
うん、はいはいはい、
あれがね、私すごく美味しくて、うん、
ええ、美味しいんや、あれ、やっぱ
美味しいんです。で、
前のディレクターもガメって全然焼いてくれなかったですもんね。自分の家に持って帰って焼いてたから、
え、
もらん人のことやからもういいかなと思って
ほら、
え、もう、ね、今もう福島だよね、
もういいですから、
大阪市福島区ですよ、
もういいですから、細かい話はいいんですよ。
大阪市福島区の ねビルの中で働いて、うん、
あちこち出店してる時に、うん、それこそ本当にプライベートで遊びに行って買って食べるぐらい好きだったんですよ。
そうなんや、ほな美味しいんやね、やっぱり。
和歌山市内のフェア、なんかのフェアの時も来てたので、
商業教育
とかね、フェスタの時も、うん、あるし、
あ、ね、あったですよね、
うん、で、行って食べてやっぱり美味しいなと。
いいですね。
そしたら、うん、取材に行く機会がね、まあ、何ヶ月か前ですけど、うんうん、ありまして、でそんな話をして、ちょ、一回使ってみてくださいというので、私も実は、うん、その梅酢のね、
焼いてみた
タレをもらったんで、
そう、
はい、実践したんですよ。
どうでしたか？
あれね、
うん、
タレの味はすごく、色は薄めの色なんですが、うんうん、梅酢って感じの色なんですが、は
い
はいはい、味は結構しっかりつくと、
ついてると。
で、説明書によると、うん、30秒から40秒ぐらいつけていただくともう焼けますと。
へえ、
早いでしょ。
だからもう、そう、さっとつけたらいいんよね。
そう、タレを用意してボウルに入れて、う
ん
う
ん、で、
うん、そうで、やっぱ一応ね、うん、焼き鳥らしく串を刺してみようとか思って、う
ん、まあね、
うん、やって、初めてですよ、
そん
なことないし、
ね、バイト戦限りはね、焼き鳥屋で、
うん、なんか不格好だけど、まあいいか、うんうん、でつけて、うん、すっごい美味しかった。
そう、
その鹿島屋さんが作ってる、うんうん、高校生の皆さんが炭火でだと思う、うん、焼いている炭火の感じはやっぱりフライパンでは難しかったんですが、
まあね、
うん、味付けがもう絶妙ですね、あれ。
そう、
すっごい美味しい。
あ、そう、うん、ええー、な。
で、もも肉も美味しいし、ささみとか胸とか、あ、はいはい、あ、さっぱりしたのも合うと思う、
う
ん、
あ、そう、
そこはしそをちょっと巻いて、
うん、
で一緒に食べるとね、余計美味しいですね、
いいですね、
あれすごいおすすめ。
ああ、
ぜひやってみてください。
いいですね。どこで売ってるのかな、うん、あれ。
あれは、うん、ホームページで見ていただいたら、
はいはいはい、
わかると思います。
昨日行ってきたのに、取材で。まあ、焼き鳥の取材じゃないですけどね。
そうですね、鹿島屋で、調べてもらったら。
ミヤネ屋とは関係ないですね。
ミヤネ屋全然関係ない、
YTB とは関係ないですね。
多分、関係ございません。一切関係ございませんので、
新社屋に移転して、移転する、はい、
そう、いいです。あとあられも最近売ってるんですが、はいはいはい、あられもね、美味しいね。の梅あられ、
高校生がそんないろいろ作るようになったら我々もやっぱやらなあかんのちゃうの
と思うんですよ。
和法あられ、
和法あられとか和法焼き鳥、
まあそれね、和法焼肉、やっぱ放送局大人やから、ね、うん、やっぱり肉よ、
肉、
うん、焼肉のタレ、
焼肉にしても美味しいんだって。
あ、そうなんや。
牛とも相性がいいって、書いてた。
そうですか、
うんうん、
なんかやりましょうよね。
そうなんですよ。
なんかやっぱり番組グッズ出さなあかんでしょ。
しそ丸さんの番組の
しそ丸さん、そうやね、うん、まあそうやな、
しそ丸グッズっていうのがありますからね、すでにね、
うんうん、それはやっぱりそこをね、あの商売邪魔したらあかんから。やっぱりうちの資産である和歌山放送のアナウンサー、うん、これ無限の資産ですから、
はあ、
やっぱそれを活用してね、付加価値つけていったら、
だから、うん、角道ちゃんが育てたお米とかね、
おう、それ前中川さんがやってたお酒やんか。大昔に十数年前にやってたやつやんか、うんうん、
ブログだけね、
ブログだけ、そうそうそう、
お酒は
用水路で足つけてた、熱いって言って、そうそう、
ピンクの、 あのジャンボタニシね、
ジャンボタニシ、
ジャンボタニシの思い出、
和歌山ジャンボタニシ多いからね、駆除せなあかん
な、
あれね、
そう大変なんですよ、うんうん、
ね、
そんなことで ね、 いいでね、美味しかったですし、あとね、うん、この前の3連休、
ほ
だから敬老の日があった3連休っていうのは、うん、ね、比較的、まあ、ゆっくりしてたかなっていう感じ で、 いいで、
ね、ゆっくりしたいな、
安室ちゃんがね、
安室ちゃんが
引退だっていうので、
そうですね、
カラオケに行きませんかって友達を誘ったら、どんな誘いや、あの、そうだねと、
そうなんか
い、もういよいよ引退だから今日は安室スペシャルで行きますと。
いやでも曲難しいでしょ、特にここ最近の曲はほんまに洋楽みたい な、 な、 かなか、で昔の曲は昔の曲で小室プロデュースなんで、うん、むちゃむちゃ難解でしょ、
テンポも早いから、
そうそうそう、
で私は小室さん時代のはよくまあ聞いていたんですが、アムラーでしたし、
アムラーなんや、
うん、アムラーファッションやりましたよ、
アムラーファッション
チェックのね、
うん、あの
なんかスカート履いて、うん、黒いブーツ履いて、
はいはい、
長いブーツです、
ニーハイ
みたいな、
いいですね、
うん、買ってもらいましたもん、
そうですか、
スズタンで、
スズタンで、
うん、思い出があります、
90年代のカホリやね、
そうそうそう、うんうん、アムラーファッションね、
は
で、あの友達は引退っていう話1年前に出た時に、うん、改めてやっぱりその魅力に気づいたというので、最新の曲をすごい知ってて、
はいはいはい、
ものすごい歌ってましたね、
すごいね、
すごいなと思って
なんか、ね、うん、だから最近だから今もうね、テレビの世界でもこの安室さんの引退、
う
ん、あとまあ大坂なおみ選手の大会、
そうですね、
これがもうどっちも話題でしょ、僕ちょっとどっちでもあんま乗り切れてないんですよ、
大坂さんはあれですね、日本語を勉強中だそうで、
あ、そうなんですか、うん、大坂選手の僕試合1分も見てないですし、
うん、
実はテレビのダイジェストも1個も見てないんですよ、
あ、本当ですか、ダイジェストは見ましたよ私、
だからもう生でテレビを全く見る間がね、ここ1ヶ月弱なかったんですよね、
うん、
だ自分の好きな番組だけそのね撮ってみて、
撮ってね、
うん、っていう、だから全く
ニュースでね、たまたま流れたらこう見ますけど、
そう、まあ、土曜日のあの情報セブンデイズ見ようかな思うんですけども、
あれ面白かったですよ、
いや見るんですけど、うんうん、流れたらちょっと、うん、あ、この時間ちょっと余裕あるからちょっと録画したやつ見ようと思って見てまう
ん、そっか、
うん、
結局見ない、
結局見られへんねんな、ね、うん、なんかまあいいんですけど ね、
まあ、まあね、
安室ちゃんカラオケ、
そんなカラオケに行ったりとか、
うん、
かなりあの
充実した、
充実したのんびりしてましたね、
のんびりしてますね、
うん、おいし高原にも行けばよかったですね、
そうですね、
チェリーさんに会ったかもし
れない、カップル多かったですね、
へー、でもシーズンですもんね今もね、
いやまだちょっと早いんで、
もうちょっと先か、
うん、
中秋の名月に合わせてなんか歓月会やったりとかなかったですっけ、
はいはい、今年はねちょっと中止なんかも分かりません、ちょっと忘れましたけど、
あ、そうか、道のこともあるし、
うんうん、そうなんですよ、だいやその復活、あの山の家おいしの復活しては翌日に行きましたんでね、
うん、もうちょっとだから、
ね、そう、
イベントごとは後かな、中止かなっていう感じかもしれませんね、
もううちの奥さんたわし買ってましたもん、
あ、白製品も置いてる
から、そうなんですよ、うん、
あります
ね、あ、でもフライパンご収集洗わなあかんから
、よく取れます
よ、よく取れるんですよ、いいですよね
卵かけご飯美味しいんですよ、
あの卵かけご飯、そうそうそう、うん、だから向こうで山の上で何か食べるってパターンもいいなと思ったんですけど、ね、A コープ行かなあかんからA コープ金谷に行かなあかんやん、
いいですね、
うん、なんかそれはもう上では何も食べやんかった、
うん、はい、またの機会、
またの機会、
よろしくお願いします。
それでは続きましてのコーナー参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。このコーナーも存亡の危機になりながらね、
うん、
まあ、なんとか
なんとかやってる、
なんとかやってる、縄跳び、
縄跳びね、二重跳びって私未だに跳べないと思いますね、
あ、僕も小学校の時は跳べなかったですね、
うん、
うん、
跳ぼう っていう。
どんくさいね、あれ。縄跳び二重跳びできひんこってもうどんくさいの象徴よ。
どんくさいんですよ、うん、飛ぼうっていう気がないんだってね、怒られたことあります。
木ですか、あれは、うん、
木で飛ぶのと思って。
ねえコツの問題と思いますけど ね
全然コツは分からず、
服部さん縄跳びしてる
今、
はい、
今ですか、すごい。
いや服部さんね、ここ最近ダイエットをね、うん、1年間のテーマにすることが多いんですよ、目標に。で、まあ、今年の目標も、まあ、ダイエットということで、
うん、
糖分の少ないお酒、アルコールのね、ありません、ビール風のああいうものを飲んでみたり、
うんうんうん、
糖質ゼロのビール飲んでみたり、
うん、
まあ、小さな取り組みをずっとしてたんですけども、うんうん、最近は縄跳びを飛んでる。多分僕1回しか飛んでないと見てるんですけども
飛んだぞっていう。
そうそうそうそう、絶対飛んでないと僕は思うんですけども、まあ本人曰く、まあ俺は縄跳びをしているっていう。
服部さんってでも、うん、太ってるイメージがないんですけれど。
そう、まあね、服用かなという感じではないんですけど、
うん
うん、やっぱりね、年相応にぼちぼち安定感がお腹周りとかは出てきてるみたいですね。
しそ丸さんを普段見てるからかもしれない。
あ、年一緒ぐらいですもんね、だって ね、
服部さんはまだシュッとしてる感じがある。
やっぱりミュージシャンと落語家さんの違いじゃないですか、うんうん、やっぱりね、講座上がった時にちょっとボテッとしてる方が
なんかこう安定感があっていいのかもしれないですね。
そうそうそうそう、ミュージシャンはやっぱりギター持たなあかんから、お腹にギターギューって乗ったらあかんでしょ、うん、その辺の違いがね、同世代でもあるのかも分かりませんけどね、うん、行きつけの、
うん、バーとかね。
あ、中川さんはありそうですよね、うん、
BAR ね、
BAR ね、うん、僕は行きつけは行きつけの王将、
王将なんとか店、
王将なんとか店も行きつけのね、うん、あ、この今日はこの人が餃子いてんのかなみたいな
わかる、もう焼き具合で、焼き色で分かっちゃう。
そうそうそう、いや焼き具合では分かんないですけど、うん、従業員の動きってなんとなく、
ね、すごいな、
行きつけの、
何ですか、
他にあります、行きつけっていうのは。
行きつけ、そうですね、美容院とかね、
うん、あ、美容院もね、行きつけですよね、行きつけの美容院、行きつけのバー、あとは行きつけの、
お好み焼き、
行きつけのお好み焼きまあお好み焼き屋さんも確かに、まあ
そう、行きつけというよりも、うん、よく行かせていただいている、
行かせていただいている、ほう、
司さんね、
司さんね、うん、はい、和歌山市園部県道小川片線沿い、はい、ね、
大体和歌山放送の人いますから。
そうですよね、まあ、いてる人も大体決まってる説ありますけど、ねう
ん、遭遇率高いですよ、
遭遇率高いですね、うん、だから和歌山放送ファンの人は司さん行くべきですよね。
そうですね、和歌山放送の人って言ったら多分手を挙げてくれると思う。
そうそうそうそう、職種関係なくいてますので、
はい、行ってみてください。
今年のクリスマスはどうなるんでしょうかね。
どうなるんでしょうね、
はい、行きつけの映画館。
映画館、
うん、
お、今でも映画館っていうと大体ね、その、
数は限られてますよね。小田川さんが、いや僕の行きつけの映画館がね、ちょっと台風の被害でっていう、
あそこだ。
いや、そうそうそう、もうそれもうすぐ分かるから
分かった分かった、うん、
映画館分かりましたよね、今2つしかないじゃないですか、
うんね、あそこですね。
そう、もうそこか、そこじゃないですか。それで行きつけの映画館っていう話だったんでその小田川さんの中での行きつけの概念は何なのかな、
何なんだろう、いつものみたいなところじゃないと思うんですよ
ねえだいたい行ったらほら上映作変わってるし、
そもそも映画館っていうのは、
ね、うん、行きつけの映画館っていう、
行きつけの映画館なんだ。
そうなんですよ。祝日のボックス、
祝日のボックスといえばもう月曜日のボックス、
そうそうそう、月曜日の祝日のボックス
といえば、
そう、これがね難しい。これパッて出てきてもコーナー分かりません、まあ、一つはまずは繁盛亭の恩田支配人、
はい、
ね、
恩田さんが出てくる
パターンが多い、うん、あとは発酵料理研究家の女性が、
うん、女性が ね
研究者の人が出てくるってパターン、
うん、毎週出てるんですけどね。
あ、そうでしたかね、
うん、毎週のように出てるけど、ね、
祝日は
なんか長くなる。
そうそうそう、もう一つこれ、はい、キサドリさんっていうパターンが、
あ、そうそう、キサドリさんのパターンも
これ
今回キサド
リさんやったね、はい、歌手でね、はい、若い女性のね、まあ、クラブミュージックみたいな、はい、音楽をやってる、
おしゃれ系の
、うん、音楽をやってるんですけど、うん、久しぶりに聞いたなと思って、
うん、
去年もそういえば出てもうたと思って、うん、このタイミングでと思って、
あるんですね、
あるんですよ、ジングルジングルってクリスマスの歌があるんですけどねかけてましたね、キサドリさん、はい、あ、なるほど、あ、祝日のボックスやなって思いました。綺麗な可愛い人なんですよ。
可愛い人です、ね、
もう一遍ご挨拶させてもらって、
またブログも公開されてるんで、はい、ぜひねご覧ください。
キサドリさん情報、
もう一個あるんですけど、
何、
うん、動物占い。
あ、動物占い、最近急に流行りだした。
今ね、にわかに和歌山放送内で、
いや、それ
動物占いが
流行らしてるの一人だけでしょ、それ
いろんな人に生年月日を聞き回ってるんですよ、
なるほど
何々何々って言って、 で私もあそういえばそういうのあった。
動物占い流行ったって、
ね、すごい前でしょ。
15年からもっと前、
もっと前かもしれない。
そういうこと20年ぐらい前ちゃいます。
前だと思う、うん、でもね私それ聞いた時に、うん、そういえば君江さんがその話をしてたなと。
君江さん、
そう、上林君江さんがね。
あ、誰ですかそれ。
いやいや、この初代ラッシュアレアシスタントの。
最近もう全く音立たないんでね、
上林君江さんがね、たまに女子旅に出てくる君江さんがね、言ってたなと思って、
そう、何を言ってたんですか。私は何々だ、
チェリーさんと、そう確か、うん、そう、私は何々だみたいな話してましたよ。それなんかあのブログ書きながら聞いてた気がします。
そうですか。
横で
動物占いの話最近ほんと聞かないですもんね。
あ、ちなみに狼でした。
狼ですか。
はで、なんかそのグループが分かれるらしいんです
よ、うん、はいはい、
そう、何グループかなんか分かれて、その動物分けるんですって、うん、なんかので、ね、うん、で和歌山放送はある一つのところに、うん、その集中してたっていうのを聞いて、うん、あ、なんかあるのかな、どうなんだろうなみたいな。
動物占い、
うん、ただそれだけ。
なるほど、は
い、にわかに入ってます。
忘れ物、うん、ね、三浦千秋さんがシルバービッツに手帳を忘れていたっていう話、うん、ね、
あの、ね、車に置きますから。
あと意外なゲストっていう、ね、
うん、ね、何ですか、
ラジオカフェ、
うん、
ラジオカフェサタデー、
はいはいはい、
ゲストカフェで、ええ、結構あの固いゲストが多いんですけども、先週が駒井先生で、はい、今週がとん平さんやったっていうあの、ええ、なんかノックは無用みたいな感じで、
どうなっていくのか、
ね、交互期待でございます。秋改編、
そうですね、
10月1日からだそうです、うん、新番組の動きもということで、詳しくはおいおい、
ね、また来週あたりにご紹介しましょう。
はい、はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
レッツ
アリダリアン、
津山さとみです。
アリダのオイアン山本です。
服部のオイアンです。
10月13日土曜日、3年ぶりとなるアリダリアンのスペシャルバスツアーが決定しました。
今回はどこ行くんよ。
爽やかな風が心地いい初秋の琵琶湖を旅します。琵琶湖を満喫しながらのランチバイキングや、オイアンも大好きな日本酒の酒蔵見学など、楽しいひとときを過ごしましょう。
今回も楽しみやな。
料金は税込み14,000円。詳しいお問い合わせは総合観光電話 073-473-3000 番まで。
ええんちゃう。